イエス・キリストを救い主と受け入れて救われた者となり、神の家族に生まれ変わりをした人が毎日の生活を送っているうちに、時とすると自分の人間的な力、能力や努力だけでは乗り切ることができない状態に直面することがあります。こういう時に全能の神様に力を出してもらって、その事態を切り抜けることができるように神様の方では準備をしてくださっているんですけれども、そして神様の方では喜んで全能の力を発揮して神の家族に生まれ変わりをしている者がその状態から抜け出ることができるように、そして豊かな祝福に満ちた圧倒的勝利者としての生活を送ることができるようにしてくださるんですけれども、その全能の神様の全能の力を発揮してもらうためには、神の家族に生まれ変わりをした者の方がただ神様お願いします、神様助けてくださいというだけでは、祈るだけでは十分でないものがあるということを今までの勉強で学びました。私たちの方でどのような状態に直面する前に、そういう状態に直面する前に、つまり普段からしていなければいけないことがあるんです。それだけでなくて、その状態に直面したときにさらにしなければいけないものがあるんです。普段からしていなければいけないものを私たちの方で満たしていることでもあって、そしてその事態に直面したときにしなければいけないものを私たちの方ですることでもって、神様の方ではそれを種として、出発点として、あるいはバネとして、人間の頭脳では想像もつかないような大きな力を出すことができるようになるんです。もしもこのしなければいけないもの、普段からしていなければいけないものを全能の神様に力を出してもらうための条件という呼び方をするとしますと、私自身にとっては条件という言葉は使いたくないんですけれども、今のところこの言葉より他に適当な言葉が見つからないから仕方なしに今こういう言葉を使っているんですが、愛の神様の愛の動きの一つとして全能の力を出してくださるのに対して、まるで神様が条件を満たせと言うから私は最低限のものを満たします、だから今度は神様の方で全能の力を出して私の問題を解決する義務がありますなんていうような印象を与える言葉を使いたくないんですけれども、この言葉の他に代わりとなる適当な言葉が見つからないからこの言葉を使おうと思うんですが、この条件というものは一つではありません。いくつもあります。一つの段階の上に次の段階があるというように積み重ねをしていくことでもって、初めて神様の方で力を出すことができるようになるんです。皆さん考え違いをしてほしくないからですね、ここで今一度お知らせしておきましょう。今回の勉強はある程度成長しているクリスチャンが神様から全能の力を出してもらって、今までにも増して豊かな裕福な祝福に満ちた圧倒的勝利者としての生活を送ることができるようにするということを目的として学んでおります。神様がすでに準備しているものを、イエス・キリストの十字架を通して準備しているものを受け取れないようにしているサタンの妨害をどかすというレベルの話ではないんです。人間の目では不可能と見るものを全能の神様の力で可能なものにしようというレベルでの勉強です。神様に全能の力を発揮してもらうために、私たちの方で普段からしておかなければいけないこととしなければいけないことについての勉強をしているわけなんですけれども、全部で3つの段階が必要であると思っております。先週はその第1の段階についての勉強をいたしました。つまり基礎となるもの、基盤となる条件と呼べるものについての勉強をしたわけです。この第1の段階として先週は4つするべきことをお知らせいたしました。簡単に復習してみますと、その一つは御言葉を通して神様とお交わりを持つ、そのためには御言葉をメディテートするということが必要になります。二つ目にはメディテートした御言葉を実践する、行動に移す。三つ目には感覚から来るものに目を注がない、主の言葉、約束、働きに目を留める。四つ目には心を尽くし思いを尽くし知力を尽くして神である主を愛している ということを具体的に行動で神様に示す。さあ今日はこの第2の段階に進みましょう。第1の段階の上に積み重ねとしてしなくてはいけない点に進みます。マタイの福音書の18章の18節を見てみましょう。マタイの18章の18節を読んでみます。こう教えております。マタイの福音書18章の18節ではこう教えております。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているんです。脚注をつけて言いますと、何でもあなた方が地上で禁じるならそれは天においても禁じられており、あなた方が地上で許すならそれは天においても許されているんですという言葉になります。過去においてこの教会ではこのところの意味についての勉強してきております。今までに強調してきていた点は、今までに解釈してきたものは、地上でつなぐ、つまり地上で禁じるというものをサタンの活動を禁じる、そうすれば天でもという意味で解釈してきました。地上で解く、つまり地上で許すというものをですね、神様の力が働くようにする、神様の愛が豊かに注がれるようにするというような角度からこの18節の意味を解釈してきておりました。正しいんですよ。ところが今日はこのところで考えてみていただきましょう。今日の学びは今までの解釈よりももう一歩踏み込んだ解釈をしたいんですけれども、今までに解釈をしてきているレベルで考えていただきたいと願うんです。つまりですね、サタンの活動を禁じるという面から考えてみてほしいものがあります。あなたはサタンの活動をどのようにつないでいるか、どのように禁じているか。サタンに向かって手紙を書いて、私の敵となっているサタンに通告する、今後いかなる形であろうとも私に対して攻撃してくることを禁じる、右文書で通告する、なんていうような形でサタンに宛てて手紙を書くか、そして書き留めで、あるいは内容証明付きでもってサタンに送るということをして、サタンの活動を禁じるか。おそらくしないだろうと思うんです。第一に、その手紙をどこに送っていいのかわからないと思うんです。住所がはっきり分かりません。郵便屋さんに頼んだって郵便屋さんなんてどこに送っていいか分からないと思う。いくら切って貼っていいかも分からないと思う。手紙を書いてポストに入れたとしたって、それからどれくらいの期間が経ったらサタンのところに配達されるのか、こちらでは分かりません。3日後に配達されるか、1週間経ったらサタンのところに届くか、それとも1ヶ月経ってやっとこさとサタンのところに届くのか、こっちには分からない。届いたとしてもサタンがあなたからの手紙を読むかどうか分からないんです。確実に読むという保証はないんです。それよりもですね、もしかするとサタンは字が読めないかもしれないんです。どうしてか。この聖書の後ろの方を送ってみたらば、今の状態が続いていたらサタンがどういう結末になるのかちゃんと書いてあるんですよ。字が読めるんだったらこれを読んで今のうちから悔い改めて、ここに書かれている運命にならないようにすることができるわけでしょ。なのに今でも罪重ね続けているんです。だからそれ気づいていない、ひょっとしたら読めないのかもしれない。しかもそれだけじゃない。たとえサタンがあなたからの手紙を読んでも、そこに書かれている通りにサタンがその指示に従うかどうか分かりません。サタンが自分で選べるんだから。さあこうやってみると、地上で縛るという言葉を、たとえサタンの活動を禁じるというものにだけ解釈をしても、サタンに手紙を書くということはおそらくしないだろうと思うんです。手紙を書いて禁じるということはしないだろうと思うんです。つまり手紙を書いたんではサタンの攻撃された時点で止めることはできないわけです。一週間かけて配達されるんだったら、今日攻撃を受けた、だから手紙を書いてって言ったら、一週間後まではサタン届きません。それから何日間か経ってサタンが動いたとしたら、それまでにあなた苦しまなきゃいけない。だからもっと直接的に、しかも効果のあるやり方で攻撃してきた時点でサタンの活動を禁じなければいけなくなるわけです。それではどうしたらいいか、分かるだろうと思う。 あなたの口から出る言葉というものを道具としてサタンに命令をして、サタンの活動を禁じるということをすると思うんです。ということになると、サタンの活動を禁じるか、それともサタンの活動を許してしまうものとなるのかということは、あなたの口から出る言葉によって決まると言えるものになるわけでしょ。ところがですね、このマタイの18章の18節では、サタンに対する私たちの動きを教えているんじゃないんですよ。もう一度読み直しをしてみましょう。こう書いてあるんです。マタイの18章の18節、読みますよ。誠にあなた方に告げます。これは全然必要ないと、これ弟子にイエス様が弟子に言ったということだけですから、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。何でも、どんなことでも、しかもそれをあなたがつなぐ、地上でつなぐなら、あるいは解くということをするならと言ってる。で、つなぐとか解くとか言ってるのから、あなた自身の口から出る言葉だということですよ。いやね、これを全部両端したらどうなるか。どんなことでもあなたが口から出す言葉でつなぐなら、禁じるなら、活動を縛るなら、天においてもその通り動きをすると教えているんですよ。誰に対してと書いてないんです。その上に、今までの勉強で分かっていただけているように、全能の神様が全能の力を出すためには、この地上にいる私たちの方で普段からしていなければいけないものがあるんです。こういう言い直しをしましょう。普段から満たしていなければいけない条件があります。それだけじゃない。何か事態が起こった時に、それを切り抜けるために、その事態が起きた時点でしなければいけないものがあるんです。これを今のマタイの18章の18節の教えに当てはめてみると、神の家族に生まれ変わりをしている者が、つまりあなたや私が全能の神様に全能の力を発揮してもらって、直面している事態を切り抜けることができるか、それとも切り抜けることができないかということの、この第二の大課題としての大切なことは、あなたの、あるいは私の口から出る言葉によるということになるわけです。箴言の18章では、箴言の18章では20節からと21節でこういうことを教えております。箴言の18章の20節と21節ではこう教えております。人はその口の結ぶ実によって腹を満たし、その唇による収穫に満たされる。死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。この21節の死というのは神様との関係が切れる、サタンの支配に入る、この世での生活が終わったらばサタンと一緒に生活を始める、つまり霊的に死ぬという意味です。生というのは生きる、息をするという意味じゃありません。神様との関係を保つ、永遠の命を持つ、で神様から祝福を受ける生活をする、つまり霊的に生きるという意味です。どちらも舌に支配されると言っている。あなたの口から出る言葉でもってどちらかをあなたが自分で選んでいるんだという、これだけじゃないんですよ。イエス様自身がこういうことまで教えております。マタイの福音書の12章を見ていただけますと、マタイの福音書の12章では、まあ、これは相当前から引用したいんだけども、まあ、33節ぐらいから引用しましょう。マタイの12章の33節からこう教えております。読んでいきますよ。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。マムシの末たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すのです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁ける日には申し開きをしなければなりません。 あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。この最後37節って言って、あなたが正しいとされるのはって言って、ちょっと知識のあるところをひっくり返しましょう。ギリシャ語の原本を繰りますと、この正しいとされるっていう言葉はですね、ディカイオーという言葉が使われております。このディカイオーをする人のことをディカイオスという言葉になる。でディカイオスというのは日本語に訳された時には義と認められるという日本語に訳されております。だからですね、これで正しいとされるという言葉と義と認められるという言葉とは同じことを言っていると見ることができるわけです。そうしますと、正しいとされる、義と認められるというものはあなたの口から出る言葉によるということだ。なぜかというと、34節、心に満ちていることがあなたの心の中にある本音が口から言葉となって出てくるからなんだと教えているんです。この正しいとされるということと義と認められるということがですね、どういう意味を持つものなのか、アブラハムという人を具体例にとってちょっと話を進めてみます。そしたらもっとはっきりすると思います。そのアブラハムがその昔アブラムと呼ばれていた時に、75歳の時に主はアブラムに向かって、カランの地を出て私が示す土地に行きなさい、そこで私はあなたを祝福するという約束をいたしました。実際にアブラムはその動きを取りました。そしたら数年経ってからのことなんですけども、創世記の15章の1節から始まるところでもって、主はアブラムにこういう約束をしております。創世記の15章の1節からはこう言ってる、引用いたします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるんでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。ここなんです、気をつけていただきたいのは、アブラムから跡取りが生まれる、その跡取りを通してたくさんの子孫が生まれるという約束をいたしました。でアブラムはその主の言葉を信じた、それに対して主はそれを彼の義と認められたと書いています。この時から何年も経って、アブラムが99歳になった時に、主はアブラムに以前の約束を思い出させております。でアブラムの名前はアブラハムに変えろと言った。奉仕の肉を切り捨てるという形で割礼を施すように指示を与えております。アブラハムの妻ものサライという名前もサラに変えろと言った。そしてアブラハムとサラとの間に跡取りが生まれると言った以前の約束を今一度アブラハムに思い出させております。99歳のじい様とロマ書の4章でいくと、およそ100歳にもなって自分の体が死んでも同然であるということをアブラハムは知っていながらもと書いてある。89歳の妻の体は常識から言ったら子供が産める体ではないという時に、神様が全能の力を出してアブラハムとサラとの間で跡取りイサクが生まれるようにしているんです。その時に主はそれを彼の義と認められたと言っている。マタイの12章に戻りますと、あなたが正しいとされるのは、あなたが神様から義と認められるのはと言っているところを、このアブラハムの出来事と結びつけて考えたら、神様が全能の力を発揮して 人間の力、能力、努力では不可能と思えるものを現実にしてくださったというところと結びつけて考えたら、全能の神様が全能の力を発揮できるかどうかということは、あなたの口から出る言葉によって決まると言えるものになるわけでしょ。マタイの12章はそう教えてるんだから、あなたが正しいとされるのはあなたの言葉による。しかもですよ、そう言ったって私のそんな正しい言葉ばかり出せないんじゃないかというかもしれない。神様ちゃんと用意してくれました。ロマ書の10章の17節では、信仰は聞くことから始まると教えています。マタイの12章では心に満ちていることを口が話すという。じゃあ何が心に満ちているか。心に満ちているもの、信仰はあなた自身の口から出る言葉で変えることができるんですよ。ロマ書10章17節では。ということになりますと、私は信仰がないからとも言えないということになる。信仰は生まれ変わりした時点でもって神様から与えられます。それをさらに伸ばしていくのは神の言葉を聞けば伸びることになる。ということになると、あなたが自分の心の中にあるものを言葉として出すときに、その言葉から出すものを変えようと思うんだったらば、あなたはその信仰に満ちた言葉を口から出したいんだったらば、最初にその言葉を口から出していさえすれば、信仰があるのないのじゃない、最初からその神様の言葉を口から出していさえすれば、やがてそれが信仰となると、またマルロマ書の10章17節と教えてるんです。そういったら心に満ちているものを口から話す信仰の言葉が出てくることになるわけです。ただしですよ、あなたが自分の口から出る言葉を変えたい、変えようという決心と努力が必要です。マタイの12章の37節をもうちょっと読んでみましょう。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。これは罪に定められると言ってみましょう。サタンの支配に入るというのを罪に定めると言ってます。神様との関係は切れるんです。つまり義ではなくなります。そうしたらばどうするか。全能の神様の全能の力を発揮してもらうことができない立場に自分で置いてしまうということになるわけです。こうやって見ていきますと、全能の神様の全能の力を発揮してもらって直面している事態を解決することができるか、それともできないかということを決めているものは、あなたの自分の口から普段どういう言葉を出しているのかということにかかってくるというものになるわけです。さあここでですよ、去年99年の9月に礼拝の時間に説明したことなんですけど、それを引用してみましょう。こういうことを言いました。クリスチャンであるあなたが何か一つの言葉を口から言うと、どんな言葉であってもそれを聞いている者が2人います。あなたが話しかけている相手の他に2人聞いております。1人は神様です。もう1人はサタンです。サタンの存在は、目的は盗む、殺す、滅ぼすというものです。あなたを滅ぼすために、あなたから幸福を盗もうとして、あなたを死に追いやろうとして、サタンはあなたの口から出る言葉を注意深く聞いております。そしてサタンにとって一番有利になるように使おうとするんです。一番大きな問題はどういうふうにやろうかとするという、するのかというと、あなたの口から出る言葉でもってあなたに恐れを持ってこさせるようにサタンは活動するんです。自分の言葉でもってあなたは自分で恐れを持っちゃう。そしてもっともっともっとマイナスの言葉を降格させるように働きかけてくるんです。でどうなるか。最後にはあなたの口から出る言葉でもってあなたの方が神様の力を縛るように、神様の力が働かなくなるように働きかけてくるんです。で地上で縛るものは天でもって神様の力出っこないでしょ。もうちょっと引用続けますよ。 そうなると私たちがここで考えなければいけないことが出てきます。マタイの18章18節の原理であっても、これはプラスの結果を生み出すようにするということを考えないまでも、少なくともこの原理でもって自分の生活をマイナスの結果とならないように注意をするということが必要になります。自分の口から出す言葉でもって自分の生活をマイナスの方向に持っていくことがないようにするというのはクリスチャン生活としての第一歩です。クリスチャン生活の第一歩は、神様が準備している祝福、恵み、裕福さを少なくともマイナスに持っていく要素をどかしていくことです。そのためにはこういうことを認識する必要が出てまいります。あなたの口から出る言葉はどういうものであろうとも、必ずその言った通り現実になるとあなたがはっきり認識しなきゃいけないんです。現に現実になります。そしてこの言葉の通り現実になることは、あなた自身にとって好ましいことなのか、嬉しいことなのか、それともこの言葉の通りになっては困るというものなのか、口から言葉にする前に考えてみなきゃいけないんです。そしてあなたにとって好ましいもの、嬉しいものとなるものだけを口から言葉にするという習慣をつけることが必要だということ、あの時に99年の9月に説明をいたしました。ここで注意していただきましょう。現実は現実です。嘘をついちゃいます。例えば病気なのに熱があるのに熱はありませんと言えば嘘をつくことなんですよ。だから熱はあるかという質問に対して、実際熱があるのならば熱があるという事実を言わなきゃいけないんです。けれどももしもこれだけでその答えを止めておくと、熱があるという状態が続きます。どうしてか、マルコの11章23節では、あなた口で言ってそれを心で信じたらその通りになる、熱があると言って熱があるのを信じてるんだからその通りになる、熱は続きます。そして神様の癒しの力は働かないものになります。で熱があるというふうにして地上で縛っちゃってるんだから、だからこういう言い方をしなきゃいけないんです。今熱がありますけれどもすぐに下がるものと信じています。今熱がありますけれども神様の力ですぐ癒されると信じています。クリスチャンの中にはですね、そういう告白はできないという人がいる。ところがですよ、そのこういう告白できないと言っているクリスチャンがどういうことを言うか、今熱があります、だけど熱冷まし飲みました、だから熱下がります、そこは言えるくせに今熱があります、だけどすぐ下がるもんと信じます、なんで言えないのか。でしょ、わかります。クリスチャンはっきりおつまがどうかしてるんですよ。熱冷めし飲んだからすぐ下がると思います、言えるくせに神様の力で下がると思います、言えないんです。事実現実というものを認めながらも、つまりこの場合熱があるというものを認めながらも、あなたが望んでいる結果を神様の力で現実にしたいとあなたが望んでいる結果を、その事実現実の上に付け加えなきゃいけないんです。もしも事実現実を言わなきゃいけないとしたらば、ところがですね、私が見ていると多くの場合、事実を事実として、現実を現実として口から言葉にして言わなければいけない時というのはそれほどないんですよ。大抵の場合に自分の方からその事実というもの、現実というものを喋っていることが多いんです。具体で出しましょうか。お元気？いや熱があるんです、昨日から熱が出始めちゃって体中痛くて食事がなくて、聞いたら何も聞いてやしない、言わなくたっていいこと言ってる、わかります。お元気、神様守ってくれます、大丈夫です。なんでそれが言えないのか。なんで同情を買いたいから、自分の持ってるものをみんなさらけ出して、どれぐらいきついのか言ってやろう。誰か同情してもらえる人がいたってこと、誰かお元気って言ったら、それにバーッと言わないこと、言わなくていいことばっかり言っちゃって、 聞いた人はそんな聞いてやしない。ひどい時になったらお元気ってさあ、その人向こう行っちゃってるのに、こっちの場で残ってこっちまでベラベラベラまだ熱があるんだ、こんな痛いんですよ、どうしようこっちこんなやったって、あっちの人も向こう行っちゃった、話は聞いてやしない。わかります、やってますでしょ皆さん、時にはこういうレベルを今一段高めていきたいんです。もう一歩進めたいんです。だからマイナスの結果となるような言葉を口から言わない、注意するってこれは当然なんです。だけどそれだけでなくて、全能の神様に力を出してもらえるように口から出す言葉を使うということが必要となってくるんです。今まではマイナスに持っていかないようなことだけ注意してた、これからプラスに持っていくようにしなきゃいけないんです。さあ、こういうことを考えている人がいるかもしれません。いや、信仰があったら神様は力を出してくれるんじゃないか。まず第一番目にヘブル書11章6節では、信仰がなくては神に喜ばれることはできないと書いてるじゃないか。だから信仰で神様が喜んでくれる、神様が喜んでくれれば力を出してくれるんじゃないか、だから信仰は大切じゃないかという考える人がいます。正しいんですよ。こういうのもいます。マルコの11章の23節と24節でこう教えている。開けてみましょう。マルコの11章の23と24でこう教えている。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うんです、祈って求めるもの何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。だから両方とも23節では自分の言った通りだと信じるならと言ってる、24節ではすでに受けたら信じなさいと言ってる。だから信じるということ、信仰は大切なんじゃないかという質問が出てまいります。確かにそうなんです。信仰がなければ神様が天で準備してくれているものをこの地上に持ってきて現実にすることはできません。神様に全能の力を出してもらうということにおいても信仰必要です。だったら告白する必要ないじゃないかというかもしれない。じゃあその信仰はどのようにしたらば育っていくのか。生まれ変わりをした時点でエペソの2章によると一つの量の信仰を与えられます。みんなに同じだけの量の信仰を与えられている。それを育っていくにはどうしたらいいか。ロマ書の10章17節でしょ、御言葉をあなたの耳に聞かせなければいけません。そのためにはあなたが自分の口から御言葉を告白して自分の耳に聞かせなきゃいけないんです。真剣になって信仰に発展させようと願って御言葉の告白を続けていれば信仰になります。でそれだけじゃない、そうなったまで今度は行動を取らなきゃいけない。聖書でいう信仰というものは神様の言葉約束を信じその約束を現実にするように行動するということです。こうなってくると神様に全能の力を出してもらうためには信仰が必要なんだけども、その出発点となるものはあなたの口から出る御言葉でしょ。御言葉の告白から始まるんですよ。こういう人もいると思う、いや賛美が必要だ、感謝が大切じゃないか。賛美も感謝も大切です。だけどこれはどうやって出すか。手紙書いて神様ありがとうございます、郵便で送るか、おそらくしないでしょ。これもあなたの口から出る言葉で賛美をし感謝をするわけでしょ。このようにしてみるとクリスチャン生活を豊かなものにするのか、それとも惨めなものにするのかはクリスチャンの口から出る言葉で決めているということなんですよ。それにもまして神様に全能の力を出してもらうためにはクリスチャンの口から出る言葉が大きな役割を持つことになるんです。神様に全能の力を出してもらうためにクリスチャンの口から出す言葉というものに二通りあるんです。一つは普段何も問題がないときに、問題が起きていないときに口にするべき言葉というのがあります。でもう一つは 実際に何か事態が起きたときに、事態に直面したときに口にするべき言葉というものもあるんですよ。まあ、口にするべきという言い方をすると何か義務を持たされているような感じを受けちゃうからですね。ちょっとそういう言葉私自身使いたくないんだけれども、この言葉以外に適当な言葉が見つからないからこの言葉を使っているんですが、もしもあなたが神様に全能の力を出してもらう動きを普段から取っておきたいと望むのならば、あなたのやれること、あなたがしていることで必要なものがあるんです。普段は何にもしないでいて、つまり何も問題が起きていないときには何も御言葉、何も言葉にもしていないで、例えば賛美感謝を捧げるということもしない、御言葉の告白もしないということのに、何か問題が起きた時だけ大騒ぎをして神様に向かって祈りて賛美をして御言葉の告白をしてということをしても、その行為は神様を利用しようとしている行為としか評価されません。なぜか、私が言ってるんじゃないんです。実は神様の言葉でそう教えてるんです。代表的なものをリストにしてみましょうか。まずエペソの5章の20節を開けていただきましょう。エペソ人への手紙5章の20節を開けていただきましょう。こう教えてるんです。いつでもすべてのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさい。何か問題が起きた時だけと教えていないんですよ。いつでも普段から。ピリピの4章に行ってみましょう。ピリピ人への手紙4章の4節を見ていきましょう。こう教えております。ピリピの4章の4節でこう言ってる。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。テサロニケ第1の手紙の5章では、テサロニケ第1の手紙5章では、16節からこうも教えております。テサロニケ第1の手紙5章の16節ではこう言ってる。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。いつも絶えず普段からこうしようと言ってる。だから急に問題が起きた時で、神様頼みます頼みます、次の日になったらそんな人知らないよ、こうして神様動いてくれるか、なんで利用しようとすると解釈しかしなくなるんですよ。まあこれからしばらくの間ですね、何も問題が起きていないときにあなたが口にしているべき言葉というものを先に取り上げてみましょう。まあ、こんな角度からゆっくりと説明していきたいと思います。これは先週説明したことなんですけれども、もしもあなたが神様を、で主イエスキリスト、これは聖霊でも同じです、心から愛して、その愛の印として、あなたがあなたの人生で代表しているもの、つまりあの場合で10分の1を奉納物と神様に捧げるのならば、宝物蔵に持ってきて神の家の食物とするのならば、あなたは祝福を受けるという約束がありました。これはマタイの8章3章で引用したものでした。だけどあの時ですね、先週引用しようと思ったけど時間がなかったから引用しなかったものがある。それはイエス様もこの教えをヨハネの福音書15章で言っているという点です。ただちょっと言い方が変わっている。ヨハネの15章の13節を見ていただきましょう。ヨハネの福音書15章の13節ではこう書いてあります。人がその友のために命を捨てるというこれより大きな愛は誰も持っていません。ここからですね、人がというのはこれイエス様と考える。でその友というのは我々人間だと見る。 そしてイエス様がその人間のために命を捨てるという、これより大きな愛は誰も持っていない。イエス様素晴らしいと考えるんだけれども、14節で何と言ってるか。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。だから本意味のイエス様の弟子たちのことを友と呼んでいいんじゃないかと。気をつけてくださいよ。イエス様が弟子たちを友と呼んでるんだったら、弟子たちもイエス様を友と呼ばなきゃいけないわけですよ。同格なわけでしょ。友達ですから。ということになると、あなたはイエス様の友達だと、ここで教えていくことになるんですよ。だから人がその友のために命を捨てるという、これより大きな愛は誰も持っていない。だからあなたがあなたの人生を、命を代表しているものをイエス様のために捨てるというのならば、収入の10分の1を宝物から持ってくるという形であなたの愛を神様に示すのならば、マラキ書の3章によれば、あなたは祝福を受ける、呪いを受けることはないと教えております。この時の呪いというものは、申命記の28章で3つのことを示していることがわかります。後ほどご自分で読んでいただきましょう。一つ目は霊的な呪いというのがある。神様との関係が切れます。霊の上で死ぬというのが一つ目の呪いです。二つ目は経済的な呪いです。つまりあなたが貧乏になって苦しむ。三つ目には病気の呪いです。病気になる、あるいは若死にする。この三つの呪いともイエス・キリストの十字架を通して取り除かれております。じゃあ呪いかかってこないじゃないか、何してもいいか。だから残るのは、現在残るのはあなたの方でイエス様が準備したものを受け取るのか、それともイエス様が十字架で準備したものを受け取らないのかということでかかってきているんです。だから普段からまだ何の問題も起きていないときに、あなたが口にするべき言葉は、そして神様の全能の力をいつでも発揮してもらえる状態にしておくというものは、天の父がイエス・キリストの十字架を通して達成してくださっているものを感謝をする、賛美をするということになるわけです。その時ですよ、勝手に感謝します、賛美しますはいけないんですよ。この聖書に書いてある神の言葉、約束を引用して天の父に賛美感謝を捧げるということをしなきゃいけないんです。いくつか具体例出してみましょう。そのがはっきり分かると思う。もしもですね、皆さんの中でもって私のこの具体例を書きたい人がいるかもしれないからですね、何遍かゆっくりと繰り返します。そしたら分かっていただけると思う。まあ一番最初、こんなの具体例出してみましょう。ペテロ第1の手紙2章の24節をまず開けていただきましょう。その終わりの方ではこういうことを教えております。ペテロ第1の手紙2章の24節ではこう書いてある。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。さあこれをですよ、そのまま引用して、それから今度は普段病気になっていない時に告白しなきゃいけないものが出てくるわけです。こんなふうにやればいいんです。まずですね、このあなた方というのをですね、今度は私はという言葉に切り替えましょう。あるいはですね、そういう切り替えたくないという人がいるかもしれない、このまま引用したいという人がいるかもしれないから、両方今から引用いたします。だから最初は私はと切り替えたものにいたしましょう。なぜかと言ったら、ペテロがイエス様の弟子たちに向かって、この手紙の受け取り人に向かって、あなた方はと言ってるわけです。ペテロはその時含まれていないような格好を取ってる。だからそうなるとですね、この中に私はという言葉を何とかして入れたいという気持ちになるかもしれないから、あなた方はという代わりに、この私はという言葉で先に言ってみましょう。こんなふうになるわけなんですよ。普段から言ってなきゃいけないんです。ペテロ第1の手紙2章の24節によれば、キリストの打ち傷のゆえに私は癒されたんですと書いてあります。サタンが私に対してどういう病気の症状を持ってきても、私は癒されるようになっていることを感謝いたします。私はいつも健康を保つことができるようになっていることをありがたく思います。 というような告白を普段続けているということが必要になります。その先言ってみましょう。ヘブル書の13章では、ヘブル書の13章では五節の真ん中辺でこう書いてあります。ヘブルの13章の五節ではこう書いてある。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。さあ、これ引用してみましょう。どういうことになるか。ただちゃんとこの言葉を引用しなきゃいけない。だからヘブル書の13章5節では主ご自身がこう言われるんです。私は決してあなたを離れず、またあなたを見捨てない。だから私はいつも私のそばにいてくださる主からの偉大な力によって、どういう問題が起きようとも乗り切ることができることを感謝いたします。いつも勝利の生活を送ることができているようになっていることをありがたく思います。繰り返しましょうか。まずこの13章の5節をまず引用して、主ご自身がこう言われるんです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。だから私はいつも私のそばにいてくださる主からの偉大な力によって、どんな問題が起きようとも乗り切ることができることを感謝いたします。いつも勝利の生活が送ることができるようになっていることをありがたく思います。まあ、言葉は変えていいんですよ。別にこれ私のだけ真似しろというんじゃないんだから、というような言葉を普段から言っている必要があるんです。その先言ってみましょうか。じゃあピリピの4章の13節はどうなのか。フィリピの4章の13節では、私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるんですと書いてあります。実はですね、この私を強くしてくださる方というのにですね、原本というのが2通りある。1つはですね、私を強くしてくださる方キリストによってと書いた原本と、ただ単に強くしてくださる方によってと書いた原本と、キリストという言葉があるのとないのとあります。だけどもこんなふうな言葉になるわけです。フィリピの4章13節では、私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるのですと教えています。私は私を強くしてくださる主イエスキリストによってどんな状態になっても切り抜けることができるに力が与えられていることを感謝しています。だけどそれだけじゃいけない。これこうでもってキリストという言葉を入れたら、イエス様、私を強くしてくださることをありがたく思います。天のお父様、ありがとうございます。こういう告白が必要になるんです。もうちょっとこれでまとめてみましょう。ピリピの4章の19節を引用してみましょう。ここで全部ですね、この言い直しをする場所も全部書いていきましょう。ピリピの4章の19節とこう言ってるんです。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。だからあなた方という言葉をまず今度使って言いますよ。この書かれている通り先に引用します。それでそれだけでもそれ今度自分に当てはまるように分かなきゃいけない。こんなふうになるわけです。ピリピ4章19節では、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますという約束があります。あなた方という言葉の中には私も含まれています。だから私が必要とするものは全部神様の力によって満たされています。ありがたいことです。こうしたらこの聖書に書かれているあなた方という言葉を引用しながらも、そこに私というのが関係しているという言葉になります。だけれどもそのここにあなた方という必要がない、私という私の必要という言葉に置き換えたらいいわけですから、そうするとですね、ここに私はって言ってみればいい。ピリピ4章19節では、私の神は キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、私が必要としているものを全て満たしてくださると約束してくださっています。だからどういうものが必要になろうにしても、私の神様は私の必要とを満たしてくださいます。私の必要は全て満たされます。ありがたいことです。神様感謝します。また神様とこういう関係を成立するようにしてくださっているイエス様に心から感謝します、というような告白をいつも絶えず捧げるということを普段からしていることが必要なんです。で、なんでですね、先ほど私はですね、あなた方という言葉は私という言葉に切り替えることができると言いながらも、このピリピの4章19節まで言わなかったかというとですね、時にはあなたが引用しようとしているこの御言葉の中に、例えば先ほどのペテロ第1の2章の24節でもって、あなた方と書いてあることを私の言い直しをしても大丈夫だろうと思いながらもですね、ひょっとすると私の状態に合うように言葉を入れ替えたらば、もしかしたら神様の霊が教えようとしているものと違う意味に解釈できる言い回しになることがないかと考えるのならばですよ、この書かれている通りにそのまま引用しておいて、その後でもって、私は私の救い主イエス・キリストによってこの中に含まれているという言葉を付け加えればいいわけでしょ。だからその点でもってですね、どういうどちらをとってもいいということをですね、示したいわけなんです。私の言葉を真似する必要ないんです。だけどこういうものを普段から告白しなきゃいけないんです。何か問題が起きた時で、神様神様助けてください、何言ってるか、普段何やってるか、逆のこと言ってて、こんなもの知らねえよ、ひどい、今ちょっとひどい言い方しようと思って、ケツバックってひどい言い方しようと思ったんだけど、やめておきましょう。神様にまるっきり反対するような、そんな人なんか知らねえよって顔していて、問題があった時、神様助けてくれ助けてくれ、とぼけんな、利用すんなっていうことになっちゃう。だからそういう点でですね、普段からの行動が大切なんです。これ積み重ねです。これでもって先週説明したですね、狼と少年っていうあのグリムの童話のあれが大切なんです。普段からどういう行動を取ってるかでも、実際のその急場の時に助けを求めることができるかできないか決まっちゃうんです。こういう告白というのか、祈りというのか、賛美というのかをするときにですね、大切なことがあります。絶対に忘れていけないことがあります。それは何かというと、あなたはイエス・キリストにあって神の義となっているということなんです。これ絶対忘れないでくださいよ。ところがですね、多くの場合にサタンは非常に巧妙に攻撃してまいります。自分では分かっているつもりで、神の義になっていると分かっているつもりでいても、サタンが攻撃をしてくる。あんた本当に神の義になっていると思うのか、あんた本当に神の義になる資格があるのか。これで多くのクリスチャンが任されちゃう。実はですね、あなたが神の義になっていると思う思わないというのは、神の義になっているのに何の関係もありません。あなたが神の義になる資格があるかないか、何の関係もない。どうして何の関係もないというのか、あなたが神の義になるならない決めているからじゃないんです。神様があなたを神の義になっていると見てるんです。しかもですよ、あなた自身は代価を払って買い取られて神様のものになってるんですよ。あなたの体は神の霊がやってる神の宮なんですよ。それを神様が神の義になっていると認めているもの、なんであなたが神の義になっていない資格がないというのか、他人様の品物をなんで悲観するかということになるんですよ。あなたが私のこの聖書を見てですね、随分古臭い聖書で、ね、捨てなさい、またこれ新品ですよ、だけど古臭い捨てなさいと言ったら、私なんていうか、人の持ち物なんで勝手なこと言うか、自分の勝手に捨てろ、新しいの買ってこいでしょ。これそんな古いというんだったら、あんた新しいの買って持ってきたらいいじゃないか、だから受け取ってやるよ。私のものに対して誰が批判できるか、私以外にこれ批判できないんですよ。古くなったと思ったら新しいの自分で買いなさいんです。あなたなんでこれ古いの新しいの言ってもらう必要がないんです、私読めればいいんだから、でしょ。 ちょっと同じなんです。神様の品物に対して神様が義となっていると言っているもの、なんであなたが義になっているなってないと言うのか。サタンがお前神の義になっていると思うのかと返事する必要もないんですよ。思う思わない全然関係がない。それほど文句言って神様に言ってくれ、向こうは勝手に神の義にしてるんだからぐらいのこと言っていいわけでしょ。しっかり認識してくださいよ。神の義になってるんですよ。だから天の父が、宇宙を作った神様は、あなたは神の義と認めてるんです。これが一つ目ですよ。いや、まだあります。あなたがイエス・キリストを救い主と受け入れて救われていれば、あなたはこの地上でのイエス・キリストを代表する人になっております。なってるなってない関係ない。イエス様はそうだと言ってるのがそうなんです。イエス様の代理として行動する人と評価してるんです。だからそういう行動を取りに心がけることが必要なんです。だけどもそうだと見てるんだから、それであなたが変えることができるか、できないわけでしょ。この二つの点をしっかり覚えておいてくださいよ。この点でクリスチャンの生活がですね、グラグラなサタンの攻撃止めていつもぐらつくんです。あなたが何したから何しないからじゃない。神様があなたを神の義と見てる。イエス様が代理人だと見てる。だからその通り動けってわけでしょ。動き方はイエス様が教えてくれる。こんな通りに足らない価値のないものだ。神様の人は何言ってるかということだよ。その点で気をつけてください。自分が価値があるの価値がないの言うことも許されてないんですよ。神様のものなんだから、あなたのものじゃないんだから。神様が清い価値があると見ているもの、なんで価値がないというのか、他人様の死ぬものをけなすつもりかということなんです。この点しっかり見て覚えていってみましょう。まだこの他にもたくさん具体例を出すことができると思うんだけども、このようにして普段から神の言葉、約束を告白をする、口から言葉にして言う、あなた自身に聞かせる、で天の父にも聞かせる、サタンにも聞かせるということが神様に全能の力を出してもらえるための条件の一つを満たしているということなわけです。だからこれだけのことをもう一度繰り返しますよ。あなたがこういうことは起こってほしくない、こういう状態はいつまでも続いてほしくないという内容のものは、どこでも誰に対しても一切口から言葉にしないという決心が必要です。そしてですよ、もしもこういう状態続いてほしくないと思っているものでありながらも事実として言わなきゃいけないときには、例えば先ほどの例です。熱がついてほしくないだけれども熱があると言わなければいけないときには、体の痛みがついてほしくないけれども実際には体に痛むというときには、それで言わなきゃいけないというときには、その事実を言ったすぐ後で同じ言葉の続きとして、今度はこうなってほしいと望んでいるというものを付け加えることが必要なんです。これしなきゃサタンにやられます。ここまで言っておきましょう。まあ、どうせですね、私はきついことを言うというふうにして評判があるから、これぐらいのこと言っても問題ないだろう。実は私が言ってるんじゃないんだけども、何かあるとですね、きついことを言うという、実はもっときついことを言いたいんですよ。でこれでまだこれでコントロールしてるんですよ。だけどもこれだけのことを言っておきましょう。もしもあなたがお付き合いの都合で、例えば他の具体例でみんな同じ原理なんだけど、お付き合いの都合で熱がありますけれども神様の癒しの力ですぐ下がるものと信じていますと言おうとしているときに、熱がありますと言ったときに聞いている相手があなたにその先を言わせないようにしていた場合には、熱がありますだけれども神様の力ですぐ下がると信じますという言葉を言えないように向こうが切っちゃったときには、あなたはその友達から離れなさい。わかります？きついか？あ、聞きますよ。その友達から離れるのは失礼だとあなたが思うのならば、熱がありますという言葉を言っただけで止められちゃったら、そのまま止めておけばいい。だからあなたは のその言葉を出発点にして、サタンはもっと熱を出すようにしてくれます。もっと熱が続くようにしてくれる。それだけじゃない、神様の力をあなたが押しのけていることになります。後になっていくら告白しても、その時のその告白、サタンがちゃんとそれを捕まえちゃってるから、神様の力をそこでどかしちゃってるんだから、今また神様戻ってきてくれ言えるか、言えません。神様、あなたは召使いじゃないんだから。だからあなたが神様のその力を押しのける、神様の方では力を出すことはできないように、あなたが神様の力、働きを縛っていることになります。それでいいんだったらそこで止めておけばいい、お付き合いしていればいい、嫌だったらそんなのかきつめばいい、どっちかです。きついこと言う、これできついと思うんだったらどうぞあなたがご自由にお選びくださいという以外に私に道がないんです。でここで教えているから、何を教えているか、マタイの12章の37節で、あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのですと言っている。どちらの言葉を口にしようとも、どういう結果をあなたが得ようとするにしても、その結果の責任はあなた自身が負わなければいけないんだと言っているんですよ。だから私はこれだけの忠告をいたしました。さあ どちらを選べるか、あなた自分で選んでくれてる。厳しいこと言う、結構です。いくら言われてもいい、批判されてもいい、言わなきゃいけないこと言いました。さあそれであなたがどちらを選ぶか。その代わりサタンの助ける方を選んでおいて、あとだってちょっと祈ってくれ、何とかしてくれ、無理ですよ。あなたが自分でもって神様の力を縛っちゃって、サタンの力を許してるんだから、またね、18章18節と逆に使っちゃってるんだから、悪い方に使ってるんだから、それでこちらが祈って治るか、神様に謝るのが先になりますよ。謝っても許してくれないかもしれない。どうしてか、私はあなた方にこう言いましょう、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりません、とイエス様はっきりここまで書いている。さあそれをどう見るかです。だからもしも全能の神様に力を出してほしいとあなたが望むのならば、願うのならば、こうなってほしいと望んでいるもので、しかも神様の言葉で約束してあるものを、それだけを口から言葉にするということが大切になってくるんです。これが全能の神様に力を出してもらって、人間の常識から見た不可能と見えるものを現実にしてしまうのに必要な第二の段階ですよ。第一の段階全部満たした上でのこういう動きを取らなきゃいけないんです。だから今までのこの教えとは違うんです。これもう一歩進んだ上での教えですよ。来週は第3の段階に進みたいと思います。何回も繰り返したいんですけども、今回の勉強はクリスチャンとしてある程度成長している人が神様に全能の力を出してもらって、今までにもまして豊かな裕福な祝福に満ちた圧倒的勝利者としての生活を送ることができるようにする学びです。だからその第一の一つの段階を満たした上で、その上の段階に進んでいかなかったら効果の上がるものにならないで終わってしまいます。だから来週はですね、この第三の段階に行きたいと思う。お願いしたいのはですね、今までのところを復習をしてもらって、もしもまだ満たしていないものがあるのだったらば、一日でも早くそれを満たすように行動を取るようにお勧めしたいわけです。でなかったらそれだけ神様の力が使える期間というものを先に伸ばすわけですから、あるいは永遠に使えないもので終わっちゃうかもしれない。必ず復習してですね、足りないところ、まだやってないところがあったら、それを今からでもすぐにやるように動き始めるということが必要になってくると思うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたがあなたの御言葉を通して私たち一人一人に対していろんな教えを与えております。特にサタンがこの地球の支配者として支配するようになってからのあなたの動きというものは、つまり現在の私たちに対してどうやったらばあなたの愛を、あなたの力を現実にすることができるのかというやり方を細かに聖書でもって、あなたの御言葉でもって教えておられます。どうぞ私たちの方がそれを正しく解釈をして、その教えられているものを実践して、あなたの力が、全能の力が実際にこの地球の上で現実となるよう、どうやったらいいのか、どうぞさらなる導きを与えてくださいますよう、イエス様の前でお願いいたします。 そして毎日の生活を豊かな、楽しい、問題の起こらない生活を送るというだけでなくて、絶対に問題が起きたって、どんなサタンが攻撃してきたって絶対勝利できる、切り抜けることができるという確信の持てる動きとなることができるよ、さらなる導きを与えてくださいますよ、イエス様の名前でお願いいたします。そしてその喜び、その導かれたものをこの周りの人にも広めてあげて、周りの人も自由にしてあげる、祝福に満ちた生活を送らせてあげる、圧倒的勝利者としての毎日の生活になるという導きをすることができるところまで私たちが成長するよう、さらなる導きを与えてくださることを、御言葉を通して教えてくださることをイエス様の名前でお願いいたします。ここまで勉強できたことはありがたく思いますけれども、まだまだ十分であります。どうぞこれから先もさらなる導きを与えてくださいますように、こういうのを私たちの祈りをあなたが叶えてくださることを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げいたします。アーメン。